今週はタイムリーな iPhone7 トークです。 Apple スペシャルイベントの朝2時から4時まで久しぶりにしっかり起きてキーノートを見ました。ドクターピースです。では理由の調べ始まります。まあ毎度ながら、お便り紹介のコーナーです。このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうとフォームが現れます。そちらから、僕らの方に送ってください。フォームへのアクセスがわからない方にはメールアドレスもありますのでご安心ください。ではメールアドレス rys@drpeacelab.com。 もう一度言います。 rys@drpeacelab.com。 DR の後にはドットがつかない形になっておりますのでお間違いのないようよろしくお願いいたします。いやー、リーク的な内容はね、カラーバリエーションさまざまな妄想を、まあ、先週は抱いてたわけですけども、まあ合っているところもあれば、まあ、型破りしたなとか、そんなイメージを、キーノートを受けて思ってる今日この頃です。で、まあもう冒頭で言ったように、そんな iPhone7 トークを展開していきたいなというふうに思います。16さん、
はい、
いないふりをしてるような感じで、ちょっと僕が不安に出た部分があるんですけど、まあ展開していきましょう。
はい。
で、まあまず最初に驚いたのがもう iPhone そのものっていうよりは宮本茂さんが出たっていうことなんですよ、
ね。それすごい、僕もちょっとびっくりしましたね。びっくりですよ本当に。
まあその D6 さんとかはもうドンピシャな世代だと思うんですけど、
そうそうそう、本当そうです。
僕なんかはちょっと上の存在っていう感じなんですよね。ちょっと上の存在っていうかシーズン的っていうか。その旬というかそういう、まあ、ところで宮本茂さんっていうのは、まあ、多分キーノートを見た方は誰かっていうのはすぐ分かると思うんですけども、マリオを作った方、マリオの生みの親ということで、まあ時代はファミリーコンピューターの時代ですね。ですよね。
そうです、本当に。
うん、僕はファミリーコンピューターは友達の家でちょびっと触らせてもらったっていうぐらいの経験しかないので、僕は一番のストレートに当たった時代はスーファミの世代なんですよね。うん、だからちょっと世代的に上になるとファミリーコンピューターとかちょっとビデオゲームとか言われてた、コンピューターゲームとか言われてた、ね、そんな感じの時代のものだったと思うので、うんうん、で世の中にはあんまりお金持ちしか持ってなかったような、
そうそうそう、
そんな感じですよね。
うん、本当びっくりしたのは本当、まあこうアップルもなんて言うんでしょう、うん、まあ、一つのこう文化をもと言ってもいいぐらい、うん、なんか技術の文化というか、うん、まあこのファミコンも一つのなんか日本の文化みたいなものが。
うん、
あると思うんです
よ。で今回は結構日本フォーカスされてたなっていうのが、そうそうそうそう、あったので、アップル見捨てられてなかったみたいなところがあったなと思って、ここ近年ちょっと見捨てられがち、そのジョブズが亡くなってから見捨てられがちになってたなっていうのがあったので、うん、でまあちょっともうこればっかりの話をしてもしょうがないので宮本茂さんが何を紹介したかというと、 iOS でマリオができるよと、世界の人とマリオを、まあ、ゲームクリアの速度だとかそういうものを競ったりすることができるよということで、で任天堂と、まあ、Apple のコラボという感じでしたね。 で、まあこれ次もゲームに関わることではあるんですけども、まあこれも軽く、ウォッチ OS でポケモン GO ができるということですね。デュルクさん、ここのあたりでちょっと興味惹かれた部分ありました？
そうですね、まあポケモン GO 自体はなんか最近出たばっかりなんで、まだそれもちょっと馴染、まだ馴染んでないところに、ね、新しいなんかこうウォッチ OS というやつでどれぐらい楽しめるのか全くちょっと想像できないんですけど、
まあそのナイアンティック、そのポケモン GO を運営してる会社が独自のデバイスを準備してるっていうのはもう前々から、去年の段階もしくは今年入ってから1月ぐらいの段階でプロモーションビデオがもう公開された時期にそのデバイスの発表も出てたんですよね、遊び方として。だからそれだけじゃなくてアップルとのまあ協力関係みたいなプレゼンまでさせてもらえるっていうことだから、そういう形だったんだなっていうふうに僕は思いました。なんか僕からばっかりですけど、 D6 さん、なんか深めていきたい内容あります？
そうですね、なんか想像してたよりもなんかまあ iPhone7 でだいぶこう変わるぞみたいななんか流れがちょっと前まであったじゃないですか。急になんかこうどうやら来年ぐらいからになるらしいぞみたいなこう情報が出だしで、まあそんなもんかな、まあ、大した違いないんだろうなと思ってて、一番驚いたのがやっぱこうスーパーマリオとのこうなんか結びつきというか、
まあ近年はどうしてもゲーム傾向がアップルも強くなってるのかなっていうところと、まあ僕は会社事情的なところもちょっと捉えると、ポケモン GO っていうのはナイアンティック、ナイアンティックっていうことは Google マップ、 Google マップっていうことは Google じゃないですか、ってことはライバル会社なわけですよ、
はい、
アップルっていうのは。でその中でアップルの方向に気持ちを寄せたとか、その協力関係を築けたっていうことは、やっぱナイアンティックが良好なやっぱパートナーシップを築いてるのかなと。アップルって基本的にはどちらかにしろよっていうスタンスが強いじゃないですか、だからそういう意味ではポケモン GO のナイアンティックはちょっとやっぱ異質なのかなって僕は思いましたね。
そうですね、なんか ポケモン GO っていうこうアプリ自体、僕なんかなんて言うんでしょう、今までスマホを持ってたけどアプリ、まあ、たくさん出てはいるんですけども、この、いわゆるこのスマートフォンというものの機能を生かしきった、なんか本当にそういうなんか 100% こう生かしきったものってまだ出てなくて、ちょこちょこ便利機能を使って面白いいたずらができるみたいな、そういうちっちゃいものばっかりだったと思うんですよね今まで。ほらポケモン GO ってこの地図との関連で結構本格的な大きなこうアプリじゃないかなと思ってて、こういうのをこう本当になんかこう巨大な組織で考え抜いて作りましたみたいなものを、こうこれからこのスマートフォンの可能性を広げていく意味でたくさん出してほしいなっていうのはちょっと希望があります。
なるほど。
特に僕の場合は画像処理に関してなんですけどね、ちょっといたずらぐらいの、なんか初心者がちょっと触るぐらいのものしか出てないんですよね。
触れるもの、
そうちょっ と,
と, 言いますと、
例えば写真をちょっと加工して目を大きくしたりとか、なんかキラキラの効果つけたりとか、セピア調にしたりとか、なんかそういうなんか超基本というか、もう本当なんかちょっといじるぐらいのことしかできなかったというか、なんか本格的なフォトレタッチにまでは至ってないっていう、それもスマートフォンとか iPad とかのこう、まあ、タブレット端末というこう特徴を生かしきったものではなかったというのが今までのすごいなんか不満な部分があったんですけど。
ということはその タブレットとポケモン GO っていうことですか、今の話は。
だからその
僕はちょっと今、うん、話がついていけてないな
って、なんていうか、あの今まで漫然とマップ使ったりとかあの、うん、してたんですよね。なんかあの便利だなとか思って、うん、そのこう、まあ、便利機能を一つのこうアミューズメントにしてしまう、 こう、うん、この機能を生かしきった形のゲームっていうか、というかね。
あ、なるほど。あ、今やっと分かりました。あの生活の中で、あのその生活の、まあ、延長線って言ったら、あの分かりやすいのかな、
うんうんうん、
でその中で、まあ、生活の一部としてのゲームっていうところが確立されたっていうことですよね。
そうですね。だからまだいっぱいあると思うんですよ、うんうん、iPhone には例えばあの人工知能なんかをこういわゆる Siri っていうのが入ってるじゃないですか、
うんうん、
これってあのまあこうなんて言うんでしょう、まあ、情報を検索するのとかにはまあすごい役立つんですけれども、
うん、
あんま楽しくないなっていうのがあって、なんかこういうこれを楽しくするものってないかな、誰か作ってくれないかなみたいな、そういうのありますね。
まあ今度は Mac にも Siri が入るので、多分 Siri の強化は多分望まれてることだとは思うので、うん、ちょっとあの人工知能 AI の機能ってまだまだ未知数なところがあると思うので、そこがちょっとまだ開発に手間取ってるんじゃないかなと、実用化に向けては。
そうですね、
じゃないかな。で今回そのスペシャルでイベントでもあの Siri の言及は全然なかったので、
うんうん、まあちょっとなんて言うでしょう、自分だったらですね、例えば、うん、あの専門用語というか自分の仕事の専門用語をいっぱい教え込んだりして、うん、あなんかあの自分と Siri でしかできないような会話ができるようになるみたいな、そういう、うん、そういうなんかちょっと風な機能があったらと楽しいだろうな、あるいは例えば下ネタばっかり教え込んで、
まあね、そういうなんかプライベートペット、
そうそうそう、
なんていうのかな、アンドロイドペットみたいな感じですよね。
そうですね。
まあそういう未来もまあいろんなことが考えられるけども、あのまあアップルの場合まずそういうところはまずできない、難しいかなとは思いますね。その下品な内容とか、まあエロコンテンツみたいなのは基本的にはあの教育のためにならない、教育のためと人のためになるかっていうところがやっぱアップルとしてはまず健全性を保ってるので、
まあ、だからそのなんかこう Siri ってあの例えば他のアプリとかと連動とかはあんまり しないんでしょう、そのつまり iPhone の根幹となる機能っていうのは。
そうですね、基本的にはだからまあアップルのデフォルトのアプリで連動させるっていうのがメインであるの で、あの起動するまでは多分できると思います。
うん、
うん、だけども中身に対してその検索をかけるとかいうのはやっぱりどうしてもあのデフォルトのアプリが機能しちゃうかなと思います。
そうですよね、
そこの設定がちょっと今のところあのアップルが許さないっていうところがあるの で、ね、だってデフォルト の、あのブラウザなんかもまだあのサファリでしか動かせないですからね。
そうそうそう、
うん、という感じで、まあ、中身的なところもいろんなところ回り道もしてきましたが、まあ、ここからはちょっと iPhone7 トークをしていこうかなというふうに思います。まあ、iPhone7 と、まあ、あの興味があれば、興味があればっていうか D6 さんがあの質問内容があれば Apple Watch も、うん、でも基本は iPhone7、
うんうん
うん、まあ、iPhone7、まあ、7 Plus と2つ出ましたけど、まあ、買うとしたらどっちがいいですか。
とりあえず7ですね、僕は。あの、あ、 iPad 持ってるし、
うん、
でこのなんか耐水がついたじゃないですか今回。
ん？
この耐水、
あ、耐水、あ、防水加工ですね。
これってどのぐらい耐えられるのかな。なんか水没は無理でしょ。その
一応あのアップルウォッチも同時にその防水加工して現れたわけじゃないですか、
うんうん
うん、全く同じタイミングってことは多分同じ技術が盛り込まれてると思うんですよ、多少違いはあれど、うん、 だからあのアップルウォッチの公式で出てたのが 50m 浸水 OK っていう風になってたんで、まあそれに近いぐらいは行くのかなっていうところ、密閉性次第だと思うんですよ、うん、
なるほど、かなり密閉性があると。
うん、あとは圧力次第でその密閉度が変わってくるわけだから、
うん、その密閉された分排熱が悪くなるとかそういうことはないですかね。
それはあるでしょうね。で今回スピーカーがデュアルっていうか、あのようやくステレオになったみたいなので、うん、あのいわば上の方と下の方についたわけですよね、
はい、
スピーカーがステレオになったので、そこのあたりからもあの水入らないのかなっていうか僕は思うんですよね。だから水没はギリギリ大丈夫ぐらいだけども、あんまりあの故意に入れるとかいうのはやめた方がいいのかなと思ってしまいますね、僕の中では、うん、だけども雨の日の撮影とかそういうのが手軽にできるようになってくる、昔よりは、うんうんうん、そういうところではいいのかなと思いますね。
なんせ日本って雨多いですもんね、
うん、
湿気も多いし、あの、うん、心配ですもんね。ちょっと濡れたぐらいで壊れたりするから、
うんうん、で、まあ、まあちょっと撮影っていうところで、まあ、僕は興味があるのでカメラが全然2つとも違うっていうのはね、うん、ありましたよね。
はい、
どういう感じだったか覚えてます？
なんでしょう、なんか
iPhone7 はどんなカメラで iPhone7 プラスはどういうカメラだったかって、
うん、あれ僕もちょっとカメラ詳しくないんで今一つ分かんないですけど、すごくなったみたいなことはなんとなく分かるんですけど、
まあ今まで同様あのカメラのそのズーム倍率とか7の方は上がったんですよね、
うん、
でフラッシュの部分も多少変わって、で何ていうのかな、そのレンズの中身が 8枚ぐらいあの何ていうのかな、レンズ構造が8枚あって、
うん、
それで作られてるからものすごい綺麗に映る、光が入って。で
それなんかあの薄いなんか形の中にそんなものが入れられるんですか？
もうあの公式でプロダクトデザインを説明するときに、うん、もうあのその構造をデモンストレーションされてましたね。多分今、うん、YouTube にも Apple 公式のチャンネルで見れば多分見れるんじゃないかなとは思います。
カメラっていいやつほどなんか分厚くなるというイメージはあるんですけどね。
そうですね、基本的にはそうなっちゃいますね。光を入れていかないといけないので大きくした方がやっぱり光は入りやすいっていうところがあって、ねうん、だけどもあの F1.8 っていう、まあ、カメラの単位でいうとあの絞りの単位になるんですけども、うん、それが、まあ、F1.8 っていうかなり明るい、うん、レンズになるみたいです、うん、で iPhone7 Plus、まあ、これは結構大きな違いだったと思うんですけど、覚えてます？どんなカメラだったか。
いやいやいや
あ、じゃあ僕がまた説明しますね。
お願いします。
デュアルカメラ、デュアルということは2つなんですよ今回、
うんうん、
でまあ資料、僕が準備した資料にもまああんまり書いてないですけど、片方がワイド、ワイドっていうことは広角ですね。広い視野であの撮れるレンズで、でもう一つがテレフォト、まあテレフォトっていう言葉聞き慣れないと思うんですけど、僕も昨日というか朝初めて聞いた言葉なんですけど、映像のやってる割にはカメラまだまだ勉強し足りないところがあるんで、テレフォトレンズっていうことで望遠レンズ。
ああ望遠ね、
うん、でこの2つが別々に独立してるのと、でそれを、最終的にコンピューター上で合わせるから まあ、あの綺麗な、まあ、人間の目のような、まあでも人間の目としてはちょっとバランス悪いけども、そういういいとこ取りを保管できるカメラなんですよね。
2つのレンズで撮影するってことですか、
うん、そうそうそうそう。
っていうことは視差みたいな、右と左でこう見える目が違うところがあるんですか、やっぱり。
そうそうそう、だから、いわゆるボケ感が非常に出るんですよね。だから一眼で撮ったような本当綺麗さが、デモンストレーションでは出てましたね。だから、一眼のカメラ買うよりもまずこっち手出して、うん、綺麗なカメ、絵を撮りたいんだったらそれも ありかなというふうに僕は思いましたね、本気で。今まで iPhone のカメラはとりあえず記録用に撮れればいいかなぐらいでしか思ってなかったので、本当にボケ感が出る、
うん、
なんかメリハリの絵が出せるっていうのが、本当にそういうことが出せるのであればこれ買うべきだな
って。そうです
ね、カメラだけでも
ボケ感あるとやっぱ本格的にな写真に見えますよね。
うん、いや 僕なんか画像なんかを扱うし映像も扱うし、まあ、とにかくビジュアルで何かしら解決していかないといけない人間にとっては、うん、そういう道具があるだけで、まあ、助かるわけですよね、
うんうんうん、
身近に。だから僕はその iPhone7 プラスを僕だったら買いたいなってい
う。プラスか、
うん、
なんか欲しくなってきたじゃん。
でかいっていうのだけがちょっとネックではあるかもしれない。ね、iPad Air 2持ってるからでかいのはもういいかなとは思ってたけども、まあ、映像作家として、まあ、働いていくにはまだ慣れてないけども、うん、そういうところになっていくっていうつもりで、うん、で、まあ、一つネックっていうか、でかさというでかさの問題はあんまり気にしてないんですけども、そこまで一番の問題はストレージなんですよ。
そうですね。
で、きちんとは覚えてないんですけども、iPhone7 プラスは32GB、128GB、256GB、
16GB もない、
もうない。で、7はちょっと資料というかウェブサイト 見ないと分かんない、調べないでもうあんまり見てないんで、うん、あんまりそういうのをね調べて情報提供したからで、その人たちの判断によりきりだからあんまり重要じゃないなと思って、もう僕はだから7プラスしか見てないんですけど、多分ほぼ同等かなと思いますね。32、多分64、128とかそんな感じじゃないですかね、
うんうん、
64ないかもしれないです、もしかしたら、うん、
はあ、
うん、32、128、256一緒かもしれないです、うんうん、まあこれを聞いてまあどっちを撮るかっていうところですね、
うんうん、32で結構もうギリギリじゃないですかね、そのこのカメラで写真とかムービー撮っていったら。
そうですね、 4K 素材が普通に撮れますからね、
う
ん、
そうですよ ね、 ね、あとハイレゾ音楽とかも入ってくるだろうし、
うん、でハイレゾはまだ公式には OK しなかったですね、その、うん、使用書だけは見てきたんですけど軽く、うん、AAC とかフラッグファイルとか MP3 とかで、まあ多分ハイレゾになってくるともう WAV しかないと思うんで、
うん、
WAV かフラッグファイルですね。あ、フラッグファイルが OK なれば大丈夫か、うん、まあでもまあ基本的には公式では OK してないです。でハイレゾっていうあのブランド名もApple は全然使ってませんからね、
うん
うん
イヤホン端子もまあ消滅したというか、でもなんかちょっとアダプターみたいのがありましたよね、
うんうん、結局のところまあ僕が想定してたところは、
うん、
出ないかもしれないよとは言ってたけども、まあそれもあるかもしれませんねみたいな感じでね先週答えたかなっていうふうに思いますね。
だからその、このこうアダプターみたいなのは
うん、
この充電するこの端子に差し込むんでしたっけ。
そうライトニングですね。
あ、
だから充電しながら聞くっていうのはまずできなくなる、
うん、
うん、 だからまあ基本的にそのアップル公式ではそういうことしてほしくないっていうところもあったから、そういう決断普通にしたんだと思う、うん、なぜかといったらバッテリーの減り方が半端じゃないんですよ。
あ、
充電しながら音楽聴くとかなんかあの動かすっていうのは、
うん
うん、それはもうバッテリー減ってしまうからエコではないし機能的ではないと。
バッテリーがあの負担がかかってしまうんで、そういうねえなんか、
うん、
あでもあの Bluetooth とかそういうのは最近ちょっとあのイヤホンでもなんかそういうの多いと思うんですけど、
うん
こうまあ、イヤホン端子でこう直接つないで聞くのと音質的にはどう違うんだろうかなっていうのを聞こうと思ってたんですよね。
Bluetooth はあの問題は何なのかって言ったらやっぱ遅延するかどうかなんですよね。でまあこの音を、まあ、そのどうやって使うかにもよるんですけども、音楽を聴く人とかポッドキャストを聴く人はもう流しっぱなしだからあんま気にしなくていいんですけど、あのその iOS デバイスを楽器そのものとして使う場合、そういう時の音の遅延とかがあるとやっぱ気持ちが悪いわけですよね。だから Bluetooth の問題というのはそこら辺にあると、まあ、基本は音楽を聴くっていうこと、リスニングっていうところをまあ想定していると、いうことです。
なるほどね、
まあ、そういう中でそのライトニングもありましたけども、新しいその企画としてエアーポッツっていうところで、あの今まで の, あのイヤーポッツっていうイヤホン、あの iPhone に買ったら必ずついてくる、それに、のワイヤレス版、がまあ登場して、まあ大体2万円ちょいぐらいという話で、僕も値段はちょっと確認してないんですけども、あれはちょっとあのプロダクトデザインとしてちょっとかっこ悪いなっていうところで、もうちょっとなんとかしてほしかったなっていうところ、アップルのなんかちょっとかっこよさをちょっと出し切れなかったなっていうところは、まああれはあれなんか ありそうな気はするけども、ちょっと違うかなと思って、もうちょっとそのそここそ伝統を打ち破ってほしかったな、って思います。ユロクさん、
なんかあの新しいイヤホンってあの、どういう形状ですか？
基本的にはもう完全にその、有線の、線がないだけっていう感じのデザインです。
じゃあもう形は耳に差し込む部分の形は同じような感じ、
そうそう、ほぼ一緒。
なるほど。
だからその、 あのプラスチック部分だけが残ってるっていうイメージ。
ああ、はあはあはあ、ちょっと恥ずかしくないですか？そしたら
ね恥ずかしいっすよね。つけたくないっす
よ。ちょっと
僕が、多分あのサードパーティー製の Bluetooth を使った方が絶対かっこいいもの出てるし、それだったら、まあ、あのビーツにするわとかなると思うし、だけどもその優れてる点は一つ何かって言ったらやっぱバッテリーの持ちですね。あの24時間持つっていうことで、
それ大きいですね。あとなんかあの、まあ、iPhone に ついてくるイヤホンって結構あの他のこうノイズキャンセルみたいなのを強調したイヤホンと比べると音が結構聞き取れるというか、その他の周りの音が結構スーって入ってくるんですよね。だから駅とかをこう逃さないし、あの、何かこう誰かと喋ることもなんかイヤホンつけながらで喋ることも可能だったりするし、だからそういう時にはちょっと使ってるんですけれども、
ということで、まあ、今週はアップルスペシャルデーが、朝あって、その晩に、収録ということで、アップルの iPhone7 トークを展開してまいりました。 今週もお送りしたのはドクターピースと
Dロックでした。
ではまた。